後ろの方聞こえますでしょうかね。はい、すごくいいマイクだなと思って司会者の声をお聞きしましたけれども、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう。この招きの言葉は実に多くの人々を慰めてきました。おそらく皆さん今まで5、6回いろんな方の説教をここからお聞きになっているかと思います。教会の案内看板にこの聖句が書かれている教会も多いかと思います。私には藤田忠という1年先輩になるクリスチャンの兄弟がおります。彼は東京工業大学という理工科系ではもう超一流の難しい大学の受験に3回失敗いたしまして、もう呆然自失、家にも帰れず東京三鷹市の千川の町をさまよっていたそうであります。何と話に目を上げるとそこに教会があって、その看板にすべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげようと書かれておりました。何か吸い込まれるようにして教会に入り、それからすぐにクリスチャンになったという証を聞きました。私がその千川キリスト教会でバプテスマを受けたのはそんなことがあってから1年余り経った時でありました。今日癒しということが一種のブームになっているかと思います。いわゆるテラピーブームですね。癒し系の音楽であるとかアロマテラピー、足裏マッサージ、私もしてもらいたいと思うんですが、そういうものが流行っております。昨日も夜寝るときに私の妻40分ぐらい全身マッサージをして、私も本当は疲れ果ててるんですけど、まあそんなふうにしてみんな重荷を背負って生きているかと思います。まあ今までの右肩上がりの経済成長が終わりまして、まあ本採用でもなかなか忙しくしいし、誠にその働き方改革といいますけど、まあいろんなところで安手の労働者がこき使われてしまっているというようなこともあるかと思うんです。そして我々が直面しているいわゆるこのコロナウイルスの感染と経済の、まあ、に対する打撃ですね、まあ、それぞれの職種場所によって影響力が違うかと思います。確かに私たちはどこか疲れて毎日を生活しているのではないでしょうか。まあ、学生たちでさえ偏差値に追われて、あるいは部活に忙しい日を過ごしています。子育てでゆっくり食事さえできないお母さんたちもいるかもしれません。お仕事をしながら家事一切を引き受けている女性たちも多いことでしょう。まあお年を召されて疲れを覚えるということもあるかもしれません。今日安らぎ、魂の平安こそ一人一人の切実なテーマであると言っていいでしょう。そんな社会に生きる私たち皆さんお一人お一人に主なる神イエス・キリストは呼びかけておられます。私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう。しかもすべての人にこの呼びかけがなされています。この28節のギリシャ語の本文を読みますと、私があなた方を休ませてあげよう。ですから、ギリシャ語をそのまま訳すと、すべて重荷を負って苦労している者は、私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげよう。こういう文章になっています。私たちに休みを備え、安らぎを与えてくださるのは、主イエス・キリストであると。いうことが 強調されています。そうなんです。私たちは重荷を負い苦労しながらクリスチャンであってもなかなかイエス様のところに行こうとしないのです。何でも自分一人で解決しようとして頑張ります。しかし疲れ果て、あたりに、この周りに当たり散らしたり、意地になって深く深く自分の中に沈み込み、閉じこもってしまいます。私たちはそれぞれ意外と強情なのではないかと思います。あるいは夫や妻、親に助けを求めたり、親しい友人や牧師を訪れることもあるでしょう。悪いことではありません。しかし過剰な期待によって満たされない思いが残るということもあるに違いありません。また音楽に耳を傾けたり、先ほどの賛美は本当に素晴らしかったですね。私牧師をしているときに、毎週毎週あなたはなぜ教会に来るんですかと聞きましたら、私の期待は松見先生の説教を聞くことですと言われるかと思いましたけど、あの聖歌隊の賛美は1週間の慰めだと言われて、ああそうですかと言われました。素敵なことですよね。音楽に耳を傾けたり、あるいはあんまり言っちゃいけないかもしれませんけど、お酒やレジャーに安らぎを求めることもあっていいでしょう。悪いことではありません。奇妙な宗教に足を突っ込むよりも健全でしょう。しかしイエス様は今朝言われます。私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげよう。皆さん、お一人お一人を休ませることができる、誠の安らげを与えることがおできになるのはイエス様なのです。あなたは、私はイエス様のところに行かなければならないし、イエス様のところに行くことができます。でもなぜイエス・キリストなのでしょうか。なぜイエス様は私たちに休み、安らぎを与えることができるんでしょうか。ともすると、この28節の言葉が非常に素敵な言葉なので、29節、30節と切り離されて考えられがち。その結果、誠の安らぎの本質が見失われる危険があるかと思います。なぜ主イエスは私たちに休みを与えることができるんでしょうか。私は柔和で謙遜なものだからと理由が書かれています。しかしちょっと待ってください。この世界で私は柔和で謙遜であるというようなことを言ったら、おいおい、それは自分で言うことじゃないよねということになってしまうのではないでしょうか。あなたは柔和で謙遜ですねというのは、他者から私たちを評価して言われるものであって、自分で自分のことを柔和で謙遜であると言ってしまうと、その瞬間に何かおかしな雰囲気になってまいります。イエス様のことですから、我々の愛するイエス様ですから、私は柔和で謙遜ですと、そうだなとうなずかれるかもしれません。そもそもこの柔和というのはどういう意味なんでしょう。日本語の辞書を引けば、優しくて穏やかな様子ということでしょう。組織の中に波風を立てたくない日本人には、和というものがを大事にする。私の父もそうでしたけども、和というものを大事にする人もいるでしょう。その和に柔らかいをつけて柔和となりますから、非常に優しさというものを感じます。では聖書そのものに目を移してみましょう。聖書ではここで言う柔和という言葉は一体どういう意味なんでしょうか。マタイによる福音書はこの柔和、プライオスという言葉を3回用いています。これギリシャ語です。皆さん、マタイの福音書で柔和という言葉をどこで思い出すでしょうか。まず 五章の五節で、柔和な人たちは幸いである、彼らは地を受け継ぐであるって書いてあるのを皆さん思い起こされるでしょう。柔和な人たちは幸いである、彼らは地を受け継ぐである。この箇所は詩編の37編の11節からの引用文です。まあ、しかし柔和な者は国を継ぎ豊かな繁栄を楽しむことができると言われています。まあ、今新共同訳ではこの柔和という言葉が、貧しい者は幸いであるとヘブライ語から翻訳されています。さてもう一箇所はマタイの福音書の21章の5節です。受難週の日曜日、イエス様がロバの子に乗ってエルサレムに入城された場面です。見よ、あなたの王がおいでになる、柔和なお方でロバに乗って、くびきを負うロバの子に乗ってと書かれています。これは皆さんご承知のように、ゼカリア書の9章の9節からの引用文です。つまり柔和というこの言葉はヘブライ語聖書の伝統の中で考えていかなきゃいけない、そういう言葉であると推測することができます。でこのギリシャ語の柔和にあたるこのヘブライ語はアーナーブという言葉なんですが、もう何百とありますね。 90% 以上この言葉は重荷を負わされ、貧しくされ、苦しめられていると、こういう意味を持つ言葉であります。ですから、マタイの福音書のあの有名な三条の祝福も、柔和と翻訳するよりも、重荷を背負って抑圧されているものと本来翻訳すべきでしょう。つまり、心の貧しい人は幸いである、悲しむ人々は幸いである、義に飢えかく人々は幸いであるという、まあ、どちらかというと否定的な文脈の中で突然柔和と翻訳されてますけど、そうじゃなくて、この世の中でいろいろなハンデキャップを負ったり、いろんなものを背負わされて生きている、そういう人々のことは幸いだとイエス様がおっしゃったということを考えると、柔和と翻訳するよりも、重荷を背負わされて貧しくされた、社会的に周辺化されていた人と翻訳すべきではないかと私は思っております。あるいはまたイエス様がロバの子に乗ってやってこられたというような箇所もそうですね。見よ、あなたの王がおいでになると、重荷を背負って苦労するお方でロバに乗り、重荷をロバの子にと訳した方が、柔和というよりも重荷を背負って苦労する柔和なお方を、苦労されたお方というふうに翻訳した方がしっくりいたします。このように考えますと、今私たちが読んでいる今朝の御言葉、マタイの福音書11章の28節はこういうふうになります。すべて重荷を負って苦労しているものは私のもとに来なさい、私が休ませてあげよう、私もまた重荷を背負って苦労し低くされたものだから、こういうふうに翻訳すべきですね。私の同僚の須藤先生が今度は共同訳聖書のマタイを翻訳されたので、そう翻訳するようにと言って彼も主張したそうですが、会議で否決されちゃってまた柔和に戻っちゃったということですね。これ書いたら多分ヨーロッパでもアメリカでもドクター論文をもらえるテーマだと思いますが、この柔和というのはただ人格がソフトで柔らかいということじゃなくて、人生で重荷を背負って苦労して低くされて、だから他者の苦しみが分かる、そういう人のことを意味しているわけです。そうなんです。イエス・キリストは十字架の死に至るまで神と私たちへの愛を全うされました。キリストの生涯はまさに重荷を背負い続ける生涯でありました。彼は決してゲッセマネの祈りから逃げることはありませんでした。十字架の苦しみから逃げることもありませんでした。なぜイエス・キリストは私たちに休みを与えることができるんでしょう。主イエス・キリストは柔和であり、十字架の死に至るまで重荷を背負い、低くされた、低みにおられるお方だからです。だからこそ私たちの苦労、 重荷を理解し、私たちに休みを与えることがおできになるんです。皆さん、ここでよく注意してください。ちょっと立ち止まって考えてみましょう。驚くべきことですが、主が私たちから重荷や課題を取り去ってくださるから、ああよかった、安らぎが与えられるとは言っていません。もちろん病であるとか問題が取り去られ解決することはあります。それはそれで本当に喜ばしいことです。一緒に感謝して喜びたいと思うんです。そしてそういう重荷や課題を背負って苦労している、それが取り去られることのために祈ってもよいし、祈らなければなりません。しかしここでは重荷や課題が取り去られることではなくて、私の首輝きに首輝きを終え、私に学べと呼びかけられているわけです。愛する兄弟姉妹方、重荷や課題が取り去られることではなく、むしろ勇気を持って忍耐して追い続けることで休みが与えられる、そういう世界があるということです。皆さんは首輝きをご存知でしょうか。まあ、今はあんまり見なくなりました。まあ、私がスイスのチューリッヒに留学していた時に、二人の女性が私を訪問し、進学校の寮に2泊されました。スイスの文化を紹介しようということで、チューリッヒ駅のすぐ横にあったランデスミュージアム、博物館にお連れしました。もうそこにはたくさんの首輝きが展示されていました。首輝きというのは、この2頭の馬や牛をつないで、この工作用につなぐ道具ですね。まあ、スイスは昔、今は金融でトップですけど、昔は貧しい貧しい農業国でした。だからもう1回も2回もそこら中に首輝きの展示ばっかりで、まあ、私はこちらからこう顔を出して、ご婦人はこちらから出して V サインで写真を撮ってたら、館長さんが来まして、不思議な日本人だなと、もう全部全館を案内しますって言って、あらゆるここでも写真撮れ写真撮れって言われて、首輝きの写真をもう20枚ぐらい撮ってまいりました。私たちは決して一人ではありません。キリストが共に歩んでくださっています。私たちは決して一人ではありません。イエス・キリストが同じ首輝きを背負って私の傍らにおられます。キリストはあなたの重荷を私の首輝きと言って共に担ってくださるわけです。重荷を取り去られることではなくて、それをイエス様と共に担うことによって、共に担ってくださる同伴者イエス様を発見することによって与えられる休みというのがあるわけです。皆さんは今無牧師の教会でそれぞれが苦労をなさっていると、もうちょっと重たいなと思うことが多分あるでしょう。しかし誠の安らぎは、私たちは生きている現場や課題、教会のまあちょっと煩わしいというか、さまざまな奉仕から逃げ出したり、それらを取り払うことではありません。私たちの疲れというのは、何か重いものを背負っているということから来るのではなくて、それを何か自分だけが背負っていると勘違いしてしまったり、私だけ背負ってあの人は何も背負ってないなと、というそういう不満から来るのではないかと思います。人間生きているわけですから疲れます。ですから疲れるか疲れないか、そういうような選択があるのではありません。重たい疲れがあるか、心地よい疲れがあるか、そのどちらかなんだろうと思います。私たちは共に首輝きを負ってくださるキリストをいつも見つめていきましょう。そうすれば私たちの魂に休みが与えられます。今朝イエス様は言われます。私と一緒に私の首輝きを負い、私に学べ。今日は 礼拝唱詩で、神様ご自身が背負ってくださるという御言葉を読んで礼拝を始めました。先週はもうそのめまいがして教会にも来れないと、何度も医者に行っても原因がわからないと、もう歩けないと、そういう人にですね、イエス様が一緒に歩いてくれると言ってもしょうがないので、だんだん年老いてきましたから、あ、大丈夫、イエス様がね、神様が背負ってくれるからめまいでも大丈夫だよって話をしたら、感激してボロボロ泣いて、あの感謝 の手紙が来ましたけど、まあいろんな場面でいろんな御言葉があるんですけども、最後にイエス様は言われます。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからである。そうでしょうかね。時には追い切れない荷を負わされていると私たちは感じているのではないでしょうか。しかしキリストが共に首輝を背負ってくださっているので、それは軽くされているというふうに言うことができないでしょうか。最後に藤木正蔵という、まあ、あの大阪の神学部の先生でしたけれども、鈴木正蔵さんの文章を引用します。喜びというあのエッセイです。どれほど深い信仰でも、そこに喜びがなければおかしいと考えるべきでしょう。どれほど熱心な奉仕でも、そこに喜びがなければおかしいと考えるべきでしょう。どれほど正しい生活でも、そこに喜びがなければやはりおかしいと考えるべきでしょう。喜びとは、ことの真偽、まあ、偽物と本物ですね、ことの真偽を判別する大切な基準です。喜びのない深さは、自己満足している深刻さなのです。喜びのない熱心さは、報いを求める不平なのです。喜びのない正しさも、他を裁く誇りに過ぎないのです。いずれにしても喜びのないものは、すべて未熟であると考えて間違いありません。多分藤木先生ご自身がですね、なかなか喜べない人生を送られた方なんだろうと思いますし、私もそうですから、こういう文章に本当に思わされますよね。イエス様が同じ首輝を背負ってくださるから、私にとってなんか重たいなと思うんだけども、基本的には共に担う重荷であると。我々キリスト教信仰は喜びと感謝から始めたはずです。いつもその原点に戻っていきましょう。お祈りをいたします。恵み深い主なる神様、イエス様ご自身が重荷を背負い苦労し歩まれたお方であるがゆえに、しかも十字架の死に至るまで低みに来られたお方であるがゆえに、そしてそのイエス様が私たち一人一人と私の同伴者として同じ首輝を背負ってくださる、そのことに深い喜びと慰めと励ましをいただくことができますように。まずイエス様のところに急ぎ、私の傍らにいてくださるお方を発見することで魂の喜びが与えられますように。ここに集っているお一人お一人を豊かに祝福し、また今日来ることのできなかった方々、あるいは日曜日でも働かざるを得ない方々、そのような方々の上にもあなたの祝福がありますように、イエス様の名前によってお願いをいたします。アーメン。